にちは、佐藤です。最新のコンテンツですね。今日のテーマは構成案と目次のテンプレートになります。で、今までね、いろんな音声で話してきたんですけども、まあしっかりとですね、聞いていただいた方から本当たくさんの感想をいただいて本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。で、今日の話を聞くと、目次構成だったり、どういう順番で章を、その話の流れですね、本の話の流れを組み立てていけばいいのかというのが分かるようになります。そしてすぐに作れるようになります。逆に今日の話を聞かないと、何から書いていいのか分かんないとか、まっさらな白紙の状態でずっとパソコンの前で手が止まる、そして、まあ、手が動かないから考えてうずくまって、結局何も書けないから、ああもうダメだって投げ出して、まあ、挫折ですよね、挫折しそうになってしまったりとか、そういったことになってしまいます。しかし今まで他のですね、お客様の方々に伝え、これをこのテンプレートを伝えることで、教えて2週間の女性の方がもう今3冊目を出版したりだとか、すぐにそのまた明くる日にはその男性の方がすぐにもう1冊目の初出版を決めたりだとか、どんどんどんどん教えた方がすぐに出版できるようになっていってます。なので今日の話を聞いて、そしてすぐにその今まで決めたコンセプト、売れるジャンル、ある程度頭の中にあるものを、書き出すことですぐに目次が作れて、あとはもう目次の中を埋めるだけの作業になってきます。で、その目次の中の本文も埋めるテンプレートもですね、また今後のビデオ、この音声でお話ししていきますので、楽しみにしていただければと思います。よろしいですか。で、構成案ですね。で、一応復習としてお話ししておきますと、売れるジャンルとコンセプトをお話ししましたよね。売れるジャンルというのは、本の場合だったら、まあ夢実現、目標達成術だったりも入るんですけども、基本的には人間関係、お金、健康と、過去も今もこれからも私たち人間がずっと悩み続ける本質的な悩みの中でまず考えて、そしてじゃあ自分の中で今プロフィール作ってる方いらっしゃると思うんですけども、そういった知識の棚卸しをしていくことで、自分の持ってる知識、もしくはこれから学びたい知識で、読み手の何の問題を解決できるのかというのが、コンセプトで、あとはそのコンセプトの自分の持っている知識で何を解決できるのかを書き出すことができれば、その言葉を削ぎ落とすこと、もしくはマーケットを見て言葉とか言葉の単語だったり、そういったのを入れ替えたり、言葉を減らすことで自然にタイトルになってしまうというふうになってますので、だから最初に売れるジャンルとコンセプト、そしてプロフィールを、作っていただいたっていう順番になるんですね。で、それさえ決まれば、もうあとは目次を書くのは今日のお話を聞けば作れますので、なのでですね、ぜひ聞いていただければと思います。それでは本題に入っていきます。で、多くの人が書けない理由は、しっかりと構成案を決めてから書き出してない、まあ、つまりプラモデルとかで設計図がない、説明書がない状態でプラモデルを組み立てたり、料理で言ったら料理のレシピがない状態で料理を作ったり、車の組み立て、もしくは改造とかでマニュアルなしで、車の改造をしたりとか、何かその電化製品とかの、組み立てたりとか、要は何も設計図がない状態で作ろうとするから書き出せないわけです。だからしっかりと1章、2章、3章、4章、5章、6章とテーマを決めてから書き出すことで、書くことができるようになります。よろしいですか。とにかく全てにテンプレートを用意してます。で、もちろんじゃあテンプレート通りに書いていくと、みんな同じ文章になって面白みがないんじゃないんですかっていうという意見いただいたり、ひょっとしたらこの音声聞いていただいているあなたもそう感じているかもしれません。しかし、それはないです。なんでかというと、前回の音声でもお話しましたけども、自分というフィルター、その問題を解決するまでに、あなたが体験したこと、その問題を解決するまでに至った過程を書いていくことで、自分、その本はあなた独自のオリジナリティになりますよね。自分自身の体験談だって、問題解決の過程を書いていくわけですから。で、そしてまずは手張りが大事なんで、これで慣れてきたら、そのいろんな本とか、多分今後僕のその電子書籍の話聞いてから、多分いろんな本を読む時でも視点が変わるんですよね。どういうふうにこの本の構成になっているんだろうかとか、どういう言葉を使えば私世の中の多くの人が響くんだろうかとか、毎日日常が変わるんですね。視点が変われば意識も変わりますし、当然意識が変われば自分だったらどうするのかなって置き換えて考える能力がつきますので、 そうしましたら、あ、じゃあこの構成を今度は自分の本で使ってみようだとか、どんどんどんどんアイデアが出てくるようになるんですね。しかし最初の型とか決まってないとやっぱり分かんないですし、出版の流れも分かってないと手が止まりますよね。だから全部にテンプレートを用意してるんです。だからまずはしっかりとテンプレートに沿って、書いてみる。で、慣れてきたら破っていくという順番を、ぜひやってください。はい、よろしいですか。だからまず構成案を決めてからしっかりと書いていきましょうという話ですね。じゃあ構成案いきますね。ぜひメモしていただきたいと思うんですけども、これは、コピーライティングでもあるんですけども、パソナの法則っていうのがあります。パソナというのはローマ字で PASONA っていうローマ字でパソナと読むんですけども、基本的にこの順番は問題提起、自己紹介、具体的な解決策、アクションプランの順番で成り立っています。なのでコピーライティングのこの法則を使ってその目次を組み立てていくのが、最もスムーズにその読み手の問題を解決する、流れになっていきます。じゃあどういう順番で書いていけばいいのかと言いますと、第1章で問題提起をしてあげる、第2章でストーリーを語る、自己紹介も兼ねてストーリーを語る、で3章で具体的な解決策で、第4章でアクションプランで、これで第1章、第2章、第3章、第4章とやっていきます。で、その例えば第1章の問題提起が長くなりそうだったら、問題提起を第1章、第2章と伸ばせばいいんですよね。で、自己紹介のストーリーが長くなりそうだったら、第3章、第4章、第5章と伸ばせばいいんです。で、具体的な解決策が長くなりそうだったら、また章を2つに分ける。3つ、もしくは3つに分ける。そういうふうに、伸ばしていくんです。だから基本的な流れは、第1章問題提起、第2章ストーリー、第3章具体的な解決策、第4章アクションプランという順番で書いていくと、読み手がその問題解決したくて、さらに共感を得ながら具体的な解決策も知って、さらに行動も促すことができる。だから問題を、行動を促すことができるということは、その読み手の問題を解決することができて、読み手の人はあなたのファンになる可能性が非常に高くなるという順番の意図があって、この、流れに、しています。よろしいですか。で、例え話を出しますと、例えば僕が腸内洗浄の本を書いてるんですけども、で、例えばそれでやるんだったら、第1章の見出しとか、例えば、なぜあなたの腸をきれいにする必要があるのか、なぜをつけると結構問題提起になりやすいので、なぜ自分の腸をきれいにする必要があるのか、または腸によって起こる私たち日本人の病気とか、そういうふうに問題を投げかけてあげる。あなたはこんな問題を抱えていませんか、もしくは、日本人の腸はこういうふうな状態だから、このまま放っておくと大変なことになりますよ、もしあなたがこういった問題を抱えているのであれば、今すぐ解決することをお勧めします。そういうニュアンスで第1章の問題提起のテーマを決めてください。で、第2章のストーリーで、例えば、そうですね、僕の例えで言うと、数年間下痢便秘で悩んでいた、例えばサラリー寿司屋時代とかサラリーマン時代とか、これ僕の話聞きながら置き換えながら考えてくださいね。第2章で僕の場合だったら、その数年間下痢と便秘で悩んでいたサラリーマン時代っていうふうに、見出しを作ってストーリーっぽく書く、もしくは、物語調で、書いていく、そういうふうに、第2章の見出しを作っていく。で、第3章は具体的な解決策、今すぐあなたの腸をきれいにする方法だとか、具体的な方法だとか、そういった方法で作れば解決策になりやすいので、そうやって、見出しを作る、まあ、見出しというかテーマですね。で、第4章で今すぐ、あなたの、病気を、改善する例えば4つのステップというふうに、アクションプランをテーマで決める。第1章問題提起、第2章ストーリー、第3章具体的な解決策、第4章アクションプランというふうにやると、目次を決めやすくなります。ここまでよろしいですか。 で、すごく大事なことなんですけども、これ覚えておいてください。重要なことは何回でも言う。いいですか？重要なことは何回でも言う。多くの人たちは、大事なことを何回も言わないと覚えてないんですね。逆に、本当に、例えば僕だったら何回も言ってますよね。例えば、電子書籍はリスクがなくて、顔出しがなくて、ペンネームも使えて、しかも文章以外でも動画、音声、イラスト、写真、全部使えると。そして、いろんな、価値の組み合わせだったり、自分の知識の組み合わせで無限の可能性を、伝えることができると。例えば第1回目の音声でもこのことを話してても、それでも、このことを忘れて質問をされる方がいらっしゃったりとか、あの音声でも 2,3 回言っててもやっぱりそうやって人は忘れるものなんですね。だから重要なことは何回でも言って OK なんです。基本戦略はとにかく何回でも同じことを言う。でも同じ単語ばっかり並べていてはダメだから、言いたいことを切り口を変えて伝えてあげる。例え話とか、もし、例え話とかを使って、もしあなたがサラリーマンだったらだとか、もしあなたがその主婦の方だったりだとか、そういうふうに例え話、学生時代の例え話を出してあげたり、例えば恋愛の話を出してあげたりとか、そういった例え話とか、そういうふうに切り口を、例え話を使って切り口を変えていって、同じことを何回でも言ってあげる。これがすごく重要なんです。なので、これ前書きもだから同じようにパソナの法則使うんですね。前書きのテンプレートも軽くお話ししますと、前書きの方も最初の方は問題提起から入って、そしてストーリーを語るっていう組み合わせなんです。で、それは第一章と同じことを言うんですかって思われるかもしれませんけど、そうです。同じことを切り口変えて伝えるんです。何回でも言うんです。同じことを。とにかく。そして、なぜそれをあなた自身が、本の書き手の人が伝えてくれるんですかっていう情熱の部分も、そのストーリーの部分で出てくるんですけども、なぜその読み手の人が、あなた、その本の著者の方が、あなたがそれを伝えるんですかっていう疑問もあると思うから、そのためにプロフィールを書いていただいたり、売れるジャンルと、あなたのコンセプトを最初に決めていただいたんですね。そこが一本の軸がしっかり決まっていないとブレちゃうんで、どうしても。なので基本的には、同じことを何回でも言って、そして前書きでも、第1章第2章の組み合わせとか要点のまとめとかいう形で同じことを何回でも言ってあげる。なので同じことを何回でも言っていいのかなっていうことを気にしないでください。気にする必要は一切ないです。例えば、じゃあ有名な著者で、心理学者のトマビチ先生、トマビチヒルト先生という方がいらっしゃるんですけど、結局、あの人も言ってることは伝えたい内容っていうのは毎回同じですよね。例えば、スコトーマだったり、ラポールだったり、ゲシュタルトだったり、変性意識だったりとか、全部脳のことですよね。しかし切り口変えてますよね。数学脳の作り方だったりとか、変性式入門だったりとか、サラリーマンに向けたりだとか、女性に向けたりだとか、現代社会に向けたりだとかって切り口変えてますよね。テーマが変われば自然に本の内容の書く内容も変わっていくわけです。逆にそれをしないと本ってたくさん出せないんですね。例えば今まで男性向けに書いたものを女性向けにしたりとか、20代向けに書いていたものを30代向けにしたりとか、30代向けに書いていたものを40代向けにしたりとか、そういうふうに切り口を変えていかないと、本って何冊も書けないんで、なので変えて OK なんです。そして同じことを何回でも変えていいんです。使ってる単語だったり、やっぱりサラリーマンに響く言葉だったり、20代に響く言葉だったりとか、そういうふうに考えると、やっぱりその内容って自然に変わってきますので、それ実際やってみていただいたら分かるんですけども、変わってくるんです。だから同じにはなっていかないんです、基本的には。なので、第1章問題提起、第2章ストーリー、第3章具体的な解決策、第4章アクションプランで、まずはテーマと、その目次のテーマを決めていってください。いや、佐藤さん、そんな簡単に言うけど、私、ちょっと今の話聞いてて、ちょっと、 なんかいろいろ切り口を変えるだとか20代とか30代とか言われてもイメージつかないですって思われるかもしれませんけども、イメージつかなかったらとりあえずまず今考えてるものでいいんで、とりあえず書き出してみるんです。書き出してみてから、で一回本を作ってから、そしてそれを編集といいますか、そういうふうに切り口を考えるという作業をすれば、それだけで広がっていきますので、まず一冊分のそのテーマを決めることが今一番大事なことなんです。いいですか？一冊出せば、本当にこれやった方しかわかんないですけど、一冊出せば、そこからどんどんどんどん慣れてきて、アイデアも伝える内容もの広げ方も分かってきますので、まず今回のその一冊分のテーマを決めないことには、とにかく前に進めないので、無理やりでもいいので、今、例えばこの音声聞いた後に10分という時間を取って、パソコンとかノートとか、まあパソコンがいいと思うんですけど、どうせパソコンに書き出すんで、パソコンに第1章、第2章、第3章、第4章って書いていただいて、そして今漠然と頭の中にあるテーマを問題提起、ストーリー、具体的な解決策、アクションプランと埋めていってください。今、この音声聞いた後すぐに。よろしいですか？で、もう、悩んじゃうと人は動けないので、もう10分とキッチンタイマーとか携帯のタイマーを使って10分って決めて、その10分内でも無理やりでもいいので、一回4章まで埋めてみてください。基本的に僕の、先にそのセミナーだったり、それで勉強会とかに来てくれた方は、もう全員10分で無理やり決めさせました。それぐらいしないと人は行動しないんです。なので、もうあなたも、この音声聞いていただいたあなたも10分って時間を決めて、今日の音声をすぐに実践してください。そしたらもうテーマさえ決まれば、今後の音声で話していくその本文の埋め方のテンプレートを知れば埋めることできますし、もし私はそのタイピングとかちょっとキーボードを打つのがちょっと問題があるって方はですね、もう音声か、もしくはもうまあ写真とかどうしてもまたその問題提起ストーリーでできないんですけども、純粋に写真でもいいので、ちょっとごめんなさい、その話入れると全然テーマがぶれちゃうので、あくまで文章と音声とか動画で撮る方はその順番でやっていってください。よろしいですか？なのでこの音声は、今回これで短めで終わらせるんですけども、このテンプレート、第1章問題提起、第2章ストーリー、第3章具体的な解決策、第4章アクションプランで、この後10分の時間を取ってタイマーで測って、そしてすぐに無理やりでも埋めてください。よろしいですか？とにかく、すごく大事なこと言いますけど、このクリエ本を出版するだったり、クリエイティブな創造性的な作業に、正解というものはないんですね。だから、その前回の音声で、本当に自分のやりたいことを見つけるために話をしたり、コンセプトとテーマを先に話したり、プロフィールのテンプレートを渡したりしたのは、自分の中にある情熱があることを、見つけさせるために話したんです。最終的に情熱がどうしても必要なんで、本当にあなたが1円も儲からなくても伝えたいことをある程度の軸にしないと、やり続けることはできないんで、人は自分のために頑張れる人っていうのは本当に少ないんです。どっちかというと、やっぱりお金がなくて苦しいからもう必死でやるしかないとか、追い込まれたり、誰か他人のために、誰かの役に立ちたいとか、そういったのがないと人は動けないんです。自分のためには人は動ける人は少ないんですね。僕も結局やっぱり昔みたいに悠々なんかそのお坊ちゃまみたいな生活をしたら、やっぱり多分こんなストイックにはいろいろできなかったと思うんですけども、昔の変なもう極限までの体験をしてるから多分できてると思うんです。だからまあある意味運が良かったっちゃ運が良かったと思ってるんですけども、なので最終的にあなたが本当に伝えたいことを持っていく必要があります。よろしいですか？ちょっと、抽象的な話でちょっと申し訳ないんですけども、とにかく正解はないんで、まずは書き出す、そして後から編集できるんで、まずはそのテーマをとにかく今日決めてください。よろしいですか？でもう一つの一応電子書籍のメリットとかも話しておきますと、あなたが電子書籍を出すことで、じゃああなたが例えば健康の本のテーマで書籍を出すと、そしたらそれって名刺代わりにできますんで、その本を名刺代わりにして、例えばオールアバウトの専門家に取材依頼をしたりとか、その時に言えるんですね。私アマゾンで本、健康について本を書いてるんですけども、あなたの考え方にすごく共感しましたので、ぜひ取材をさせていただ きたいんですけども、インタビューさせていただいてよろしいですかっていうふうにメールを送ったりして、専門家とその音声、対談音声を組んで、それを電子書籍で言うことも可能なんですね。これについてはまた詳しく話すんですけども、そういった自分に権威がなくても、その権威のある人にアプローチを取って、その権威の人の力を借りることも当然できますので、なので今、私には権威もないし、実績もないし、信用もないから難しいと思いますっていうふうに、最初から諦めるんじゃなくて、実績と信頼は小さく積み上げていくものなので、やらなければ何も変わらないんですね。なので、とにかく、無理やりでもいいので、一回やってみてください。ダメだったら、リスクゼロなわけですから、とにかくお金もゼロ円なわけですから、出版を止めて、またやり直せばいいだけじゃないですか。そこに元手はかかってないんで、けどやらなければゼロはゼロのままなんですよ。1を踏み出せなければ、2にもならないし、3にもならないし、4にもならないんで、で、その、商品の、なんか転売とかで商品の仕入れをして、なんか数万円損したとかだったら動けないの分かりますけども、僕がこんだけ強く言うのは、とにかく元手がゼロ円でリスクもゼロなんですから、やってみてダメだったら出版を止めればいいし、またやり直して新しい本を出版したらいいじゃないですか。だから、まずはやることが重要なんです。最初下手くそで当たり前なんで、当然僕だって下手くそだったから年間で1000の方が8冊しか売れないっていうことがを経験した上でこの話をさせていただいてますので、なのでぜひなんとか頑張って、やって出版まで頑張っていただけたらと思います。出版したら本当に小さいかもしれませんけども、あなたの中の世界観が多分変わります。そしてやればやるほど、あ、これはいけるなっていう確信が得てきますので、なので頑張ってぜひやっていただけたらと思います。よろしいですか。最後まとめますけども、とにかく重要なことは何回でも言う。そして基本戦略はとにかく、何回でも切り口変えて同じことを言って、そしてテーマは第一章問題提起をしてあげる。読み手にとっての問題提起をしてあげる。そして第二章で自分のストーリーを語る。第三章で具体的な解決策を話す。第4章でアクションプランを提示してあげるというテーマで見出し目次を、作ってください。はい。で、まあ、いつものごとく下の方にですね、プレゼントを今回用意しています。そのプレゼントはストーリーテンプレートといって、あなたがその第2章の本文の中で使うテンプレートになります。このテンプレートはストーリーを使うときはもう鉄板のテンプレートなんで、絶対手に入れていただきたいんですけども、このストーリーテンプレートを入れることで、あなたが今後どんなジャンルの本を出すにしてでも全てに使えるストーリーのテンプレートです。てか別に本じゃなくても全ての文章、例えばブログ書いてでも、Facebook 書いてでも、動画のストーリーを作るにしてでも、全てのメディアと媒体に当てはまるストーリーテンプレートなので、必ずこれゲットしておいてください。これがあればもっとその実際に中身の本部を書き出すときにすごく楽になりますし、あなたがブログ使ってたり Facebook 使うときでもものすごく楽になります。これをプレゼントします。すごく価値が高いものなんで、どうしてもこうやってプレゼントだったり無料で配ってるとですね、なんか無料だと、まあ言葉は悪いですけど、まあ、舐めて、あんまり価値が高いものだと思っていただけないケースが多いんですけども、価値めちゃめちゃ高いんで、ぜひこれは使ってください。よろしいですか？なので、また、下のアンケートフォームに、今回の音声の感想と必要事項を入力していただいて、送っていただければ、すぐに自動返信メールで、そのストーリーテンプレートについて語った音声を配信してますので、必ず手に入れていただきたいと思います。でもその前に、まず、10分で、第1章、第2章、第3章、第4章と、見出しと目次を決めてください。はい。それではですね、まあ、また次の音声、配信していくんですけども、ぜひですね、最後まで一緒に頑張って、お互いにですね、頑張っていけたらと思います。まあ、本当にチャンスなので、ぜひ、一緒に頑張っていきましょう。それでは、今回の音声はこれで以上となります。いつも最後まで聞いていただきましてありがとうございます。それでは失礼いたします。